の眠くなる話。こんにちは、かばってゆきここと、ゆきです。第56回始まりました。この番組はいつも頑張っているリスナーの皆さんのためにひたすら眠くなる話をしてリラックスしてもらおうという番組です。まだこれを撮ってる時は梅雨なんですけど、多分梅雨が明けておりますね。夏ですよね。私今年はですね、もう 2,3 年ぐらいな海行ってないんですよ。今年こそ海に行きたいなと思って計画してます。ちなみにですね、行きたい場所は逗子です。はい、そんな今回はですね、人間失格の続きをお送りしたいと思います。それでは今日もゆっくりリラックスしてお聞きください。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで部分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
人間に対していつも恐怖に震いおののき、また人間としての自分の言動に微塵も自信を持てず、そうして自分一人の懊悩は胸の中の小箱に秘め、その憂鬱、ナーバスネスをひた隠しに隠して、ひたすら無邪気の楽天性を装い、自分はおどけたお変人として次第に完成されていきました。何でもいいから笑わせておればいいのだ。そうすると人間たちは自分が彼らのいわゆる生活の外にいてもあまりそれを気にしないのではないかしら。とにかく彼ら人間たちの目障りになってはいけない。自分は無だ、風だ、空だ、というような思いばかりが募り、自分はおどけによって家族を笑わせ、また家族よりももっと不可解で恐ろしい下男や下女にまで必死のおどけのサービスをしたのです。自分は夏に浴衣の下に赤い毛糸のセーターを着て廊下を歩き、家中のものを笑わせました。めったに笑わない長兄もそれを見て吹き出し、そりゃあ陽ちゃん似合わないと可愛くてたまらないような口調で言いました。何、自分だって真夏に毛糸のセーターを着て歩くほど、いくらなんでもそんな暑さ寒さを知らぬお変人ではありません。姉のレギンスを両腕にはめて、浴衣の袖口から覗かせ、持ってセーターを着ているように見せかけていたのです。自分の父は東京に用事の多い人でしたので、上野の桜木町に別荘を持っていて、月の大半は東京のその別荘で暮らしていました。そうして帰る時には家族の者たち、また親戚の者たちにまで実におびただしくお土産を買ってくるのが
まあ父の趣味みたいなものでした。いつかの父の上京の前夜、父は子供たちを客間に集め、今度帰る時にはどんなお土産がいいか一人一人に笑いながら尋ね、それに対する子供たちの答えをいちいち手帳に書き留めるのでした。父がこんなに子供たちと親しくするのは珍しいことでした。要造は？と聞かれて、自分は口ごもってしまいました。何が欲しいと聞かれると、途端に何も欲しくなくなるのでした。どうでもいい。どうせ自分を楽しくさせてくれるものなんかないんだ、という思いがちらと動くのです。と同時に、人から与えられるものを、どんなに自分の好みに合わなくても、それを拒むこともできませんでした。嫌なことを嫌と言えず、また好きなこともおずおずと盗むように極めて苦く味わい、そうして言い知れぬ恐怖感にもだえるのでした。つまり自分には二者千一の力さえなかったのです。これが後年に至り、いよいよ自分のいわゆる恥の多い生涯の重大な原因ともなる性癖の一つだったように思われます。自分が黙ってもじもじしているので、父はちょっと不機嫌な顔になり、やはり本か、浅草の仲見世にお正月の獅子舞のお獅子、子供がかぶって遊ぶのには手頃な大きさのが売っていたけど、欲しくないか？欲しくないかと言われると、もうダメなんです。おどけた返事も何もできやしないんです。おどけ役者は完全に落第でした。本がいいでしょう。長兄は真面目な顔をして言いました。そうか。父は興ざめ顔に手帳に書き留めもせず、パチッと手帳を閉じました。なんという失敗。自分は父を怒らせた。父の復讐はきっと恐るべきものに違いない。今のうちに何とかして取り返しのつかぬものか。とその夜、布団の中でガタガタ震えながら考え、そっと起きて客間に行き、父が宣告、手帳をしまい込んだはずの机の引き出しを開けて、手帳を取り上げ、パラパラめくって、お土産の注文記入の箇所を見つけ、手帳の鉛筆をなめて獅子舞と書いて寝ました。自分はその獅子舞のお獅子をちっとも欲しくはなかったのです。かえって本の方がいいくらいでした。けれども自分は父がそのお獅子を自分に買って与えたいのだということに気づき、父のその意向に迎合して父の機嫌を直したいばかりに、深夜 客間に忍び込むという冒険をあえて犯したのでした。
おはよう、ユッキーだよ。川手由紀子の眠くなる話。
世の中、右を向いても左を見てもチャチャを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象、エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにチャチャを入れまくる辛口トーク番組、チャチャ入れおじさん。各週金曜日、ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage アルファ。
ちょこっとトーク。はい、ちょこっとトークのコーナーです。あのですね、実はちょっと用意していた話も本当あったんですけど、今たった今面白い話があったので、それをお話ししたいと思います。というかですね、まあ、もうすぐ夏、いやもう夏なんですけど、夏といえば怖い話じゃないですか。実は先日のあの舞台の本番中というか公演でですね、ちょっとドキドキしたことがありまして。なんで拍手、なんで拍手やねん。あのですね、まあ今回あの皿の裏で公演していた劇場、ザ・鈴なりっていうとこなんですけど、あの鈴なり様っていう神様がいるんですよ。まあ有名な話なんですけどね、あの男子楽屋のところに、なんかお地蔵さんみたいなあの置物があるんですけど、で何年前なのかな、何回かそこで公演している団体なんですけど、あの今回お世話になったのは、初めてそこの鈴なりでやった時に、本番中にですね、おじさんの声が、笑い声が聞こえたそうなんですよ。キャー、何これ、ちょっと怖い。聞こえまして、いや全然そんな怖い感じじゃなくて、普通に笑ってくれたらしいんですね。でまあ結果的にはですね、あの楽しんでくれていたから、全然怖くないし、むしろ神様にこう好かれたお話だったからみたいな。でそのお話はですね、なんと賞も受賞できたんですよ。だから鈴なり様のおかげかもしれないんですけどもね。まあそういったことがあった劇場なんですよ。で私全然霊感ないんですね、何もわかんないんですけど、で今回ですね、公演、まあ8回公演のうちで、ある一回の公演がですね、ちょっと大きなミスがありまして、それがですね、家族が、出稼ぎに行ったお兄ちゃんからの手紙を、こう、お父さんが読むシーンなんですよ。で、みんな真ん中に集まって、お父さんがこう手紙を開いて、みんな元気にしていますかっていうような話をするんですけど、そのね、お父さん役の方、もうとってもまあ、ベテランっていうか、経験豊富な方で、基本的にミスっていうミスもあんまりないんですけど、なんとですね、手紙を忘れまして、手紙を用意するのを忘れまして、ないってなっちゃって、結果、マイムで、エアーでこう手紙を開いたように見せて、お芝居をしたんですね。まあ、なんかありますよ、舞台は。そりゃなんかミスりますよ。私も何回か何かのセットがないとか、ヒヤヒヤしたことたくさんありましたから、別にそれは何のおかしくもないんですよ。ただ、まあ、手紙の下りがあって、まあ、進んでいきました、話が。で、私たちが出ていた場面の時に、舞台美術で、左右に、綿とフラフープと、あと、トルソーみたいなのを掛け合わせたオブジェがあるんですけど、どうやら、私全然気づかなかったんですけど、片側のオブジェが、ガタって動いたんですって。で、全然ないんですよ。その8回公演のうちの7回は、全然動いてないんですよ。てか、動く気配なんか全くないんです。だって結束バンドで止めてるし、動きようがないんですよ。それが、私たちが出ている場面の時に、ガタって動いたらしくて、で、そこでそのお父さん役の方は、あ、これなんかあるかもしれないって思ったらしいんですよ。で、まあ、私たちの出る場面は、まあ、いろいろありましたけど、まあ、終わって、で、まあ、なんかあるのかなとか思って見てたら、 なんと、全然、普段、何のミスもないようなところで、袖で小道具を蹴って、中身をこぼしちゃったりとか、あと、まあ、全然噛まないところ、噛んだこともないところで噛んだりとか、もう何十回もやってる稽古の中でも一回も噛んでないようなところを噛んじゃったりとか、もう何かしらドタバタ劇があって、その後、ちょこちょこちょこって。まあ、お客様が見ている、見ている中ではほとんどその、手紙がないとかそういうとこしかなかったんですけど、袖とか裏側でなんかいろいろガタガタがあって、普段何も、お父さんとか、全然気にしないんですけど、その時だけ楽屋に戻った瞬間に、鈴谷様に、どうかお願いしますって、お祈りした。ああ怖い、お祈りしたらしいんですって。っていうのが、ちょっとありました。でも私、こんな、ことあったなんて全然気づかなくて、私的には手紙がないなっていうぐらいを、こうなんか、それドキドキしたなぐらいしか思ってなかったんですけど、なんかみんな裏ではドキドキ、違う意味でドキドキしたらしくて、あー大変やなーと思って。で、ま、いろいろあった、そのお話も一番最後の場面で、ま、家族全員揃うんですけど、お兄ちゃんがそこでちゃんとこう、ま、メインに出てくるんですよ。で、パパが、もうお前、もう初めて長男を頼ったって言ってて、お前が来てくれて本当に良かったよ、本当助かったみたいな。なんかそういうお話が、なんかあったらしいんですけど、お兄ちゃんとパパの間で。まあそれはほっこりする話なんですけどね。まあ、劇場ってね、古いからね。なんかいろいろあるらしいですよ。私何回か古い劇場もこうやってんですけどね。なんもないんすよね。まあまあなんもあってほしくないんですけど。まあそんなこともあった舞台、皿の裏でしたね。まあこれね、皿の裏ね、話の内容もちょっとダークなコメディなんですよ。で、結構、考えれば考えるほどゾワゾワするんですけど、まあ、そのお話だけでなく、まあ、お話外のとこでもゾワゾワしたっていうお話です。終わり!
おはよう、ユッキーだよ。川手ゆき子の眠くなる話。
大原誠と
岡部すずめの
それでも地球で生きている通称デモ級。
おかげさまで放送も5年目、第9クールに入りました。
2人のくだらないトークにお付き合いください。
各週火曜日に放送配信中。
Try to the next stage Alpha。
はい、エンディングです。いかがだったでしょうか。今回はですね、人間失格の第4回目と、あとちょこっとトークでちょっと怖い話をしました。いやー、夏ですね。まあ、次回はもしかしたら怖い話また続けてできるかもしれませんけれども、まあ期待せずに待っててください。この番組はですね、お便りを募集してます。感想、ご意見、扱ってほしい題材など何でも良いので送ってくださると大変嬉しいです。宛先は zzz@radio.com です。私の個人的なブログは明日の風のために、 Twitter と Facebook は本名で、川手ゆき子で検索してもらえますと出てきます。お友達申請、フォロー募集してます。それではまた次回も一緒にリラックスしましょう。お送りしたのはユキでした。まったね
ー。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。おやすみなさい。川手ゆき子の眠くなる話。